本日の朗読箇所はマルコの福音書、1章9節から11節になります。その頃イエスはガリラヤのナザレからやってきて、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。イエスは水の中から上がるとすぐに天が裂けて御霊が鳩のようにご自分に降ってくるのをご覧になった。すると天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。以上の箇所から、私の愛すること題して、高桑牧師に説教を取り継いでいただきます。
おはようございます。主の御名を賛美します。今日もこのようにしてですね、皆さんと礼拝をお捧げすることができることを感謝いたします。今日は、寒い中ですけれども、ちょっと普段よりは暖かいでしょうか。けれども北陸日本海側を中心に、今大雪、これからさらにですね雪が降ってくるようですけれども、交通機関等がちょっと心配なところがあります。本日はですね、マルコの福音書の1章の9節から11節のところをより私の愛する子というテーマで御言葉を取り継がせていただきます。教会の立て上げ、においてこの洗礼というのはとてもこの重要な霊典です。私たちは洗礼というバプテスマという入り口を通って教会の構成員、教会員とこのなって、いるわけですね。皆さんは洗礼、のことについて、覚えておられるでしょうか。私は以前にもちょっと触れていますけれども、50年ほど前にですね、高校2年生の11月にこの洗礼を受けました。そうですね、正確には49年前でしょうか。群馬県のですね、南西部の神田川という川で洗礼を受けました。ちょうど日航機が墜落したですね、上野村を源流として、そして下久保ダムというですね、群馬で一番大きいのは矢木沢ダムですけれども、下久保ダムもかなりの貯水量があって、そして首都圏の水がめになっているこのダムのあるちょっと 下流で、ダムで取水をしていますので、水は それほど多くはないんですけれども、ちょうど群馬と埼玉の県境にもなっている川で洗礼を受けました。11月で、ちょっと寒かったんですけれども、焚き火も、してもらって、この洗礼の後に、この温まりながらという、そんな思い出のあるこの洗礼をバプテスマを受けました。皆さんはどうでしょうか。それぞれの形があるわけでですね、神霊か適霊かという、それは水の量の違いになるわけですけれども、いずれにしてもですね、それはとても大切なことです。イエス様も罪の許しのを得させるこの悔い改めのバプテスマを受けられたということですね。これは本当にこの重要なことだと思います。イエス様に罪あったのかということですけれども、罪のないお方がこの洗礼を受けられた。本来ならば洗礼を受ける必要のないお方ですね。先週読みましたけれども、1章の4節 バプテスマのヨハネが荒野に現れ、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えたということで、この悔い改めのバプテスマを授けていた。それにこのイエス様はこの加わられたということですね。洗礼を受ける必要のないお方が洗礼を受けられた。それはむしろ私たちのために受けられたということですね。イエス様は罪がないのに私たち罪人と同じ立場に立たれた。そして私たちと本当に同じ洗礼を、バプテスマをイエス様が受けてくださったということを覚えたいと思います。それは私たちの罪をあがない罪人の友となるためであるということですね。洗礼を受ける、それは私たちにとってはイエス様の仲間、友とされることということですね。そして地上の教会の教会員となることは天国の教会員といいましょうか、一員となるということですね。それをこの見える形で霊典として私たちはこの教会において執行し、それをですね、私たちはこの受けるわけです。今天の神のもとにある、教会員名簿、言い換えれば洗礼者名簿ですけれども、第一号はある意味でイエス様であるということですね。今天のにおいて、そこではノアやアブラハムやモーセ、ペテロ、パウロたちとともに私たちもイエス様とつなげられているということですね。旧約時代はこの割礼であったわけですけれども、それが新約において洗礼に移行されていったわけです。ここに集う皆さんが皆それにこの連なっているということ、それは単なる形式ではないということですね。そのような重要な意味があるわけです。そしてこのようなあり方を父なる神様は心から喜ばれたわけです。罪ないお方であるイエス様がこの洗礼を受けられた時に11節、すると天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。このように父なる神様は喜ばれました。それと同じように、私たちが洗礼を受けた時、私たち一人一人にも言われた言葉であるということですね。父なる神様があなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと、その洗礼を祝福してくださったということを覚えたいと思います。神の子イエス様は洗礼を授ける側ではなく受ける立場にこの時立たれました。マタイの福音書ではこのバプテスマのヨハネがですね、あなたはこの私などからバプテスマをお受けになる必要などないばかりか、私はあなたにバプテスマを授ける資格はありません、そんな風に言ってですね、洗礼、イエス様の洗礼をとどめようとしました。けれどもイエス様はこんな風に答えられているんですね。マタイ3章15節、今はそうさせてほしい、このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。そこでヨハネは言われた通りにした、こんな風に記されています。このようにしてイエス様は私たちと同じ洗礼を受けてくださったわけですね。そのようにしてイエス様は私たち人間と完全に同じになられました。もちろん神としてのご性質を捨てられたわけではないわけですけれども、制限されました。そして本当に 人となってくださった、ガラテ書3章26、27にはこんな御言葉が出てきます。パウロが言っています。あなた方は皆信仰によって信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。洗礼というのはキリストにつく洗礼、イエス様は私はブドウの木であなた方は枝ですというふうに言われたわけですけれども、洗礼を受けるというのはそのような意味を持っているわけですね。私たちは皆キリストを着た、それによって神の子供とされたわけですね。私たちは皆人生のある時点でキリストと出会ってバプテスマを受けた、だから私たちは皆神の子供だとパウロは言っているということですね。私たちが受けた洗礼をキリストも受けた、そしてそのことを前提にこの福音書を読むようにとマルコは意図しているわけです。でイエス様が水の中から上がってくるとですね、それちょっと読んでみましょうか。もう一度読んでみたいと思いますけれども、マルコ1章10節、イエスは水の中から上がるとすぐに天が裂けて御霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。天が裂けたという表現ですけれども、これはどういうことなのかという、今日はですね、朝、今は日が差してますけれども、朝は、空を雲が覆っていました。昨日からでしょうから、ちょうど布団のようにですね、雲が覆っていて放射冷却が少なかったので、今朝ちょっと普段より暖かかったと思いますけれども、まさにこの時もですね、イエス様が洗礼を受けた時に、多分珍しくですね、黒雲がそのヨルダン川の上を覆っていたのでしょうけれども、まさにその雲が二つに割れてそこから日が差し込んだという、そんな光景を表しているのではないかと思います。そしてそれはまた神の霊が鳩のようにイエス様に降り注いで新たな技を生み出そうとしていたということだろうと思います。もちろんそれをですね、霊の目で見なければ見えなかったかもしれませんし、あるいは本当にまさに鳩のように、イエス様でなくてもですね、人がそれを見ることができるような形で聖霊がですね、下ってきたのかもしれません。それは分かりませんけれども、そのような光景だったでしょう。さらに11節、すると天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。この言葉はですね、旧約聖書においてもこれに似た言葉が出てきます。アブラハムは年寄りになるまでこの妻サラとの間に子供がありませんでした。そして待って待ってやっと生まれたイサクを神に捧げるようにと神様はアブラハムに求めたわけですね。その時神様はアブラハムに、あなたが愛している一人を あなたの独り子、そんなふうに繰り返し語っています。イエス様が洗礼の後、この時ですね、父なる神様から聞いた、あなたは私の愛する子、それは独り子、独り子という意味があります。イエス様の生涯の終わり、イエス様が十字架に死んだその時、それはアブラハムと重なるわけですね。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、そういった父なる神様がやがてその父の愛する自分を捧げることになるんだ。イエス様はそのことを覚悟し、自覚し、自らを捧げる決意をすでにこの時にされていたでしょう。そしてそれと同じく、天の父は、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと、その愛する子、愛する喜びの一人を捧げる決意をすでにされていて、そしてそれをこの時アンに告げていたのでしょう。またこのイザヤ書53章には、この苦難のしもべの予言が記されています。苦難のメシア、キリスト予言ですね。で、そのイザヤ書53章の12節に、そうですね、じゃ あの開いてみましょうか。旧約聖書のイザヤ書の53章12節、53章の一番最後ですけど、1260ページになりますが、このような予言が記されています。イザヤ書53章12節、それゆえ私は多くの人を彼に分け与え、彼は強者たちを戦勝品として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをする。これはまさにあのキリストの姿をこの予言しているものですけれども、このところでこのメシアは苦難を通して王として君臨するということがこの暗示されている、予言されているわけですね。しかしその王としての支配はしもべとなって人々に仕えることによって実現するという内容ですね。で、誰に仕えるのかというときに、それはこのところでですね、背いた者たち、すなわち罪人に仕えるというこのことが記されているということですね。背いた者たちと共に数えられたという表現、そして彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをするという予言ですね。イエス様は悔い改めのバプテスマを受ける者たちの中に混じって、そして順番を待たれたわけですね。神でありメシアでありながらも他の人たちと区別されなかったわけです。特別扱いされないで、大勢の人々がバプテスマのヨハネのところにやってきた。その中でイエス様も順番待ちで並んでいた。 なんかですね、後光が差して栄光と威厳に包まれて、そして堂々とバプテスマのヨハネから特別に洗礼を受けたということではなかったわけですね。周りの人々もそれと気づかない、神の子メシアでありながらただの人のようにして洗礼を受けられた、むしろ背いた者たちのように、背いた者たちと共にまさに数えられて罪人の一人であることをイエス様は受け入れられたわけですね。この10節と11節は、この父と子と聖霊三位一体を表す光景でもあります。まあ有名なのは父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けなさいというイエス様が天に戻られる前にですね弟子たちに告げた言葉がこの有名ですけれども、ここにおいてもですね三位一体を表しているわけですね。御父と聖霊が御子に対して証しをしています。創世記において神様はご自分の言葉によって天地を創造されました。光があれというその言葉ですね。そしてまた聖霊を通して創造されたわけですね。神の霊が水の上をこの漂っていたわけですけれども、ヨハネの福音書においては初めにあったその言葉というのはキリストであるというふうに証言されています。ですからまさに創世記の一章において父と子と聖霊が天地を創造されたわけですね。キリストが来られたのは神の救い、つまり神による再創造の技のためです。私たち罪人を再び新しく創造する、作り変える、第一の創造は創世記の一章ですけれども、再創造は今日、継続されているわけです。そしてそれはまさにこのイエス様が来られてその技が始められたわけですね。その再創造の開始の時に三位一体の神が天地創造の時のように全て同時に共に働かれたということですね。ヨルダン川の岸辺で神様再びご自分の言葉を語られ、御霊は創世記と同じくこの水の上に降り注がれて働きを開始されたわけです。またイエス様の公の生涯の始まりにおいて天が裂けたわけですけれども、イエス様の生涯の終わりの時には神殿の天幕が裂けました。これも開いて読んでみたいと思いますけれども、同じマルコが書いたマルコの福音書の15章を開いてみましょう。マルコの15章の37節から、新約の103ページになりますけれども、マルコの15章の37節から、しかしイエスは大声を上げて息を引き取られた。すると神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見ていった。この方は本当に神の子であった。このようにマルコは記しています。イエス様の公の生涯の 始め、そして、終わりにおいて共にですね、天が裂け、また神殿の幕が裂けたという記事を記している。これはもはやこの神殿がいらなくなったということですね。神と人を隔てるその幕が不必要になったということです。誰でもどこでもいつでも神様にお会いする道がキリストの死によって開かれた。イエス様のその十字架の贖いによってですね、すべての罪が許されて贖いが完成して、私たちは神様に近づくことができるようになったわけですね。誰でもが神様にお会いできる、どこででも礼拝できるということですね。そしてそれはユダヤ人だけではないわけですね。天の父はイエス様を、あなたは私の愛する子と呼びかけましたけれども、人間がその言葉を発したのはユダヤ人ではなくてローマ人の百人隊長でした。この百人隊長が初めて、この方は本当に神の子であったと証言しているわけですね。告白をしています。イエス様に召されて従った弟子たちでもなかったわけです。そうではなくて、イエス様を殺害した側の百人隊長だったということですね。おそらくこの百人隊長が現場の指揮官、司令官で、死刑執行の最終命令を下した人物であったというふうに考えられますけれども、その人物が十字架の下で一番間近でイエス様を見て、そしてこの方は本当に神の子であったと告白をしているわけですね。人類の中で初めてこのお方こそ神の子と叫んだ人物でした。私たちも罪の悔い改めのバプテスマを共にこの受けた者たちですね、罪を悔い改めて、そしてこの洗礼を受けました。イエス様も同じようにこの洗礼を受けてくださった。その洗礼を私たちも受けたということを覚えたいと思います。そしてそれは言い換えれば自分の罪を認めるということですね。イエス様の十字架のゆえに罪は許されているわけですけれども、しかし生涯自分の罪を忘れることなく認め続けるということは大切です。むしろ私たちは自分が罪人であるということを深く知ることがいつも足らないのではないでしょうか。自分の罪を深く理解することが足りない、このことが問題です。イエス様が罪の悔い改めのバプテスマを人として受けてくださいました。罪なきお方が私たちと同じ立場に立たれたということですね。律法学者パリサイ人たちがイエス様を罵っていた言葉があります。主税人や罪人の仲間だというふうに罵ったわけですね。本当にイエス様はそのように仲間になってくださった。罪なきお方が私たちの仲間になられて、背いた者たちと共に数えられて、罪人の一人としてカウントされたということですね。これがイエス様が人のとなられて洗礼を受けてくださった意味であるわけです。そして最後は 私たちの罪をあがなうために十字架に死んでくださった。私たちはそのことの意味の理解というのが本当に足らないわけですね。けれどもイエス様は私たち罪人の一人のようになって、罪人の仲間、罪人の友となられ、愛をもってそのことを受け入れてくださった。神が人となられ、罪人のように歩まれた、その深い恵みを今朝ですね、共に覚えたいと思います。ではお祈りをいたします。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。イエス様は公の生涯を始めるにあたって、罪の悔い改めのバプテスマを人々と共に、私たちと共に受けてくださった、その深い恵みを覚えて心から感謝いたします。神がへり下って人となられたばかりか、本当に私たちと同じように歩んでください。そして私たちのその罪をすべて十字架に負ってくださった、生命の生涯を歩んでくださった、その恵みを覚えて心から感謝いたします。どうぞ私たちがその深い恵みを覚えつつ、イエス様を見上げて共に歩んでいくことができますように、導き祝福してくださることをお願いをいたします。主の限りない恵み、ヘルクデアリを感謝して、私たちの贖い主であるイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。